それでは伝道の書言いましょうね。伝道の書、詩編の後、箴言の後、伝道の書ですね。伝道の書の、第10章、伝道の書第10章、第10章ですね。では伝道の書の第10章を第1節からご一緒にお読みいたします。死にしい灰は香り作りの油を臭くし、これを腐らす。少しの愚痴は知恵と誉れよりも、智者の心はその右に、愚者の心はその左に行くない。愚者は入れて道を行くにあたり、その心を足らず、己の愚なることを全ての人に司る者、何時に迎えて腹立つとも、何時のところを離れるなど、恩順は大いなる咎を生ぜしめざるなり。我日の下に一つの憂いあるを見て、これは司る者よりいずる過ちに似たり、すなわち愚かなる者を高き位に置かれ、尊き者を低きところにする。我またしもべたる者が馬に乗り、君たる者がしもべのごとく土の上に歩むを見たり、穴を掘る者は自らこれに落ち、石垣をこぼつ者は蛇に噛まれ、石を打ち砕く者はそれがために傷を受け、木を割る者はそれがために危うきに、鉄の鈍くなれるアランにその刃を研がざれば、力を多くこれに用いざるを得んす。知恵は子をなすに益あるなり。蛇もしまじないを聞かとしてかまば、まじない死は必要なし。智者の口の言葉は恵みあり、愚者の唇はその身を滅びす。愚者の口の言葉は初めは愚かない、ただその言葉は終わりは凶妄にしてあやし。愚者は言葉を多くす、人は後にあらんことを知らず、誰かその身の後にあらんところのことを述べるを得。愚者の骨折りはその身を作らず、彼は町にいることをも知らず、その王はわらべにして、その君たちは明日に食をなす国を、何時は災いになるか。その王は馬人の子、またその君たちは良い楽しむためならず、力を補うために程よき時に食をなす国を、何時は幸いになるか。物浮きところよりして屋根は落ち、手を垂れるところよりして家は盛る。食事をもて笑い喜ぶのものとなし、酒をもって楽しみを取れり、金は何事にも大ずるなり。何時心の内にても大たるものを呪うなかれ、また部屋にても止めるものを呪うなかれ。空の鳥その声を伝え、翼あるものそのことを振るべければない。まあそうですね。まあ伝道の書の方も、まあ必要なことがたまにこう、まあたまにありますかっていうか、まあ読みますと聖書は必要なところに突き当たるっていうこともありまして、まあ今の自分にとって必要な神の言葉、この何度も何度も、申し上げますけれども、まあ、これも私も何度も言ってるうちに自分でも本当そうだなと思うんですけど、まあ、過去に書かれた神の言葉ではあっても、今現在私に語っている神の言葉でもあると、 聖書というのはですね、神の言葉というのはもう過去も現在も未来も、もうまあ貫き通ってますから、この紀元前に書かれた神の言葉であっても今の自分の、まあ、状況に、まあ、必要な、まあ、言葉がこうその時その時こう与えられていくと、まあ、これがまあ恵みだと思うんですけどね、まあ、私たちが本当にこの時にかなう言葉を神様から与えられてくる、でこれはもう一番こう恵みというか、まあ、ぴったりとこうああそうだというですね、ことになるわけだし、また聖書っていうのは分からないように読みなさいっていう読み方をよくこう推奨されるわけですけど、分かるように分かるように読もうと努力するとどうしてもこじつけたり頭でなんかいろいろ解釈無理やりしたりですね、まあ、そうなってしまいますから、まあ、聖書を読むときは分からない、分かるところは分かるでいいわけですけど、分からないところはなんか分からんなって言って無理してなんかこうだあだっとこういうふうに、まあこれもまた聖書の言葉を使えば「しいときて」無理強いして強いといて無理強いして解釈してっていうんですね、そして滅びに至る場合があるから、まあこれはですね、じゃあ分からないところはどうしたらいいでしょうかっていう、そのまま、まあ、大切に、それを、まあ、温存しておいて、で時が来た時にですね、後で、しばらくして、あこういうことなんかこう疑問に思っていることをとあるわけですよね、この疑問に思っているところはちょっと要するにクロスワードのパズルのマス目みたいなところでありまして、でもそれを神様埋めてくれる時ありまして、しかもそれも聖書の言葉によって、あここにこういう言葉が、うん、なんか変だなと思ってましたけども、あピタッとそこにパズルがはまるっていう時がありました。これもまた聖書の読み方として、その時にこうですね、霊によって聖霊によって教えられていくという、だから聖書を書いたのはこれは人間が書いたわけですけども、でも人間が考えて頭で書いたわけじゃなくて神の御霊がこれを人間を通して書かしたと、まあ、いうことですから、聖書を書いた人は著者は聖霊なわけですね、これ神の御霊なわけですね。ですからこれを解釈する人は神の御霊を持った人でないとなかなかそこは見えてこないことがあるわけであります。まあ、世の中の学者先生たちはいろんな仲介書やらないやらいろいろ書くかもしれませんけれども、まあそれは参考になる部分ももちろんありますけれども、けれどもまあ当たってなんかまあピンとこないというかしっくりこないことが多いわけであり、けどまあ本当にここにありますようにこの一番最後のところですね、まあ伝道の書を、まあ、一章ずつこれ読んでいくわけですけども、まあこの区切りっていうのは後の人がつけたはずなので、ソロモンがこれを書いた時には章とか節っていうのはつけてないわけですね。まあ、後になってやっぱりこのユダヤ人が街道でまあ聖書を読んだりまた聖書の箇所を探したりするのにまあこれはまあ便利だろうからということもあったろうし、まあ複数の人が一緒に読むことができるのもまあこれ章と節がまああるからなんですけども、まあもともとはこういうものは書かれていなかったわけでありますね。だからまあしかし適切なところでさすがにこうやっぱりだんだん区切ってあると思うわけですね、うん、ただその区切り方も間違ってるということも人間だからあるわけですよ。この節とか章というのは、まあ、一応ここを読んでこの辺のここが区切りだろうっていうのは一段落ここで、章を変えましょうかっていう、まあ、人間の側の判断なんで、でこれも解釈の一つなんですね。 だからここでまあ、区切るっていうこともそのちょっと読むときにですね、あ、これはもともと区切られていないんだから、まあ、こことここがくっついてるかもしれないというふうに、まあ、ちょっとそういう伸びしろを持って読んで、いただくのもいいんじゃないかと思うんですね。まあ、特にこの読むときにここの節と章にこだわる必要はないわけですね。まあ、ですけど、まあ、この20節にもありますようにね、あの、何時心の内にて大たるものを呪うなかれ、またにやにて求めるものを呪うなかれ、空の鳥その声を伝え、翼あるものそのことを振るべければない。まあ、本当にあの、こう我々のこう、まあ、こういう現代社会は、まあ、インフラがどんどんあの発達していって、まあ、電話のみならず、うん、昔は電報、その電話、それからまたインターネット、SNS ともどんどんどんどんと発達してますから、まあ、そういう意味で、情報が漏れやすくなっているというか伝わりやすくなっているというか、逆に言うと便利になっているという部分もあるわけですけれども、これはもう昔からそうで、あのケニアなんか行きますと、ケニアのめぐみスクールの子どもたちもそんなにあの 最新鋭のデバイス持ってるわけでもないんだけれども、これはもう全てのことをこうあのネットワークで知り尽くしてますからもうそうですね、あの、どこでどんなその情報があって、本当にあの私が あそこで世話お世話になってる時も、本当に寝室で語った言葉もですね、どっかでこれもう広がってるかもしれないっていうですね、そういう恐れがあるぐらいですね、まあ彼らはもう あらゆることをこうどこでこう情報してるかもしれません。だからこの時代もそうだったんだと思うんですけど、あの本当にいい、これはもう誰も聞いていないところで、ただ宙に放った自分の言葉がそうですね、地球の裏側まで届いてたってこともあるかもしれませんから、空の鳥がその声を伝えるって、これまあすごい表現なんですけど、空の鳥がね、あのそれを伝えに行くんだっていうね、翼あるもの、まあ、翼あるものって言ったら、まあ、天使もこれ翼を持つものかもしれませんが、まあそうなると悪霊っていうのも悪魔っていうのもこれはもともとは天使ですからね。だから悪魔というものはあの神様作ってないわけです。神様をお作りになったのは天使であって、それ天使もこう階級を暮らす分けにして作ってありますから、まあ、天使長というですね、羽の翼のある天使、この天使の長っていうか天使のリーダーっていうのは、こう3人ほど作って、まあそれ以上いるかもしれないけど、聖書にはこう名前が載っているのはミカエルと、ね、それからガブリエル、ガマリエル、ね、ミカエルっていう天使とガマリエルっていう天使、これはもう天使の、まあ、要するに、リーダーですね、大天使と言ってもいいと思いますね、まあ、こう翼ある天使ね、だけど もう一人あの聖書には名前が出てきまして、それはルシファーという天使なんですね。一箇所二箇所聖書の中に、まあ、このルシファーという名前が登場してくるわけでありますね。でこれがあの天使長の中では、まあ、最も美しく最も知恵に満ちた、まあ言ってみれば神様の最高傑作の一つだったかもしれませんけれども、そしてこのルシファー、これが、神に反逆を起こしていく、この、まあ、クーデターと言ったらいいのかもしれませんけれども、それを起こしていく、神様に最も近いところにいた神に仕える天使だったし、この宇宙のね、一角をですね、彼は 任されていたというぐらいの、まあ、あんまり聖書はその時代のことも書いてません。それはもう遠い遠い遠い昔の話でありますから、人間が作られてからの時にはもうすでに天使はとっくに、いたわけであるし、天使の時代はまあ終わって、これ人間の時代になって、聖書っていうのは人間のことについて書いてあるわけですね、基本的に。人間が作られてから、人間が罪を犯して神から離れていったのも神様が計画のうちに人間を救おうと計画を立てて、そして、その神を信ずる人たちが皆こう救われていくというね、だから、初めに神天地を作りたまえり、聖書はそこからスタートするんですけども、その天地というのはずっと大昔の天地なわけですね、けれども今の我々のこの住んでいる地球の姿っていうのは、その後に出てくるところなんですね。ですからこのよくそういうこと質問するっていうか、当然そうなんだけども、学校で習ってると、地球は40、50何億年前に、できたっていうんですけど、聖書はそうでもないっていう感じなんで、これどうなってますかっていう話なんですけども、まあ、だからこの創世記の第一章を見ていくと、聖書の一番最初ですよね。聖書の一番最初を見ていきますと、この、まあ聖書の一番最初、創世記の第一章、まあこれは聖書のね書き出しですから、我々聖書を読むときに、この一番スタートのこの書き出しはある意味衝撃的なものでありまして、初めにって原始にっていうね、初めに神天地を作りたまえ、まあ、こっから始まるんですよ聖書っていうのは、はい、ね、だからもう遠い遠いこれは昔の話であって、まあこれは今の学者先生がおっしゃるように40億年前50億年前だったとするならば、もうそれそうだと思うんですよ。初めに神天地を作りたまえ、この地球をお作りになったね。けれどもこの初めに作った神様の天地のことについてはこれしか書いてないんですよ、ね。だから初めに神様天地をお作りになったんだけど、想像したんだけど、その天地のことについてはほとんど書いてない、まあ、聖書は。でどういうわけか、どういう理由か、この天地は滅んでしまったわけですね、だからその滅んだ状態がこの2節に出てくるわけです。その2節に書かれてあるように、地は形なく虚しくして、闇和田の表にあり、神の霊水の表を覆いたりき、だからこの地上は水で覆わ、地球全体がね水で覆われて、暗闇で覆われていた、まあ、混沌としていたカオスの状態、秩序もないの、そこにはもうない。つまり初めに作られた天地は滅んでいるわけですよ、ここで。だからそのこと書いてないんですね、ほとんど聖書は。だから、1節と2節の間には、まあ、膨大な時間の溝があるっていうことですね。まあ、1節2節とこれさっと読めばすぐですけども、実はこの間には時間の溝がかなりあって、何十億年という、まあ、時間の経過があるっていうことですね、はい。だからこの一節の天地に関しては、まあ我々は基本的に知る由がないんだけれども、でも聖書はイザヤ書とかエゼキエル書を見ていくと天使のことについて書いてあります、はい。だから天使が作られたということですよね。天使の時代があった、まあ、これは地球だけにとどまらず、もうちょっと広い範囲でこの宇宙の範囲で天使の時代があったわけですね、はい。だからこのそこをこう見ていくと、ああそうだと 地球は何十億年前にできたっていうのと大体一致してるわけでありました、はい、だけれどもその世界が滅んだ、その時にですねこの、天使のリーダーである天使は名前がついてますねけれども、一度にたくさん作られた天使たちもいるわけですね、うん、天使の群れっていうのは一度にたくさん作られた、それは名前が特についてない、うん、それから、羽の、ね、ある天使もいれば、だからこう聖書は何種類か天使もこう書いてありますね、はい、だけども、初めに神様この天地この地球をお作りになって、その地球の状況はどうであったかということは詳しく書いてありませんが、このルシファーという天使が反乱を起こした、神様が作った最も美しい天使であった、知恵の満ちた、美の極みであった、美の極みっていうんですが、もう美しい天使であったというわけでありますね、だからこの、そういうこと だけれども、ある人はいやそんなルシファーなんていう名前はですね聖書には出てこないんだから、そういうことはなかったんじゃないですか、それはそういうことはあまりお話はできないんじゃないですか、聖書に出てこないからそんな名前どこからそんなルシファーなんて持ってきたんですかってこういうふうに言われる時ありますけども、いやそれは出てるんですね聖書にちゃんと、イザヤ書に一箇所のですね、だからルシファーという名前は出てるんだけれども、どういうわけか明治時代に翻訳された日本語の文語訳聖書には一切出てこないですね、その以降の全ての日本語の聖書には出てきてないですね、これはもちろん翻訳者がそういうことで翻訳しなかったんですね、でじゃあ何と翻訳されているかというと、明けの明星、金星のことを、ね、明星と言いますけど、夜出てくる宵の明星ですね、朝出てくる明けの明星ですけども、一番星と言ってもいいのかもしれませんが、金星、ヴィーナス、空に輝く美しい星、美の極みっていうからルシファーのことをそう言っても悪くはないかもしれませんけども、けれどもそういうふうに翻訳されてるんですね。だから明けの明星とこういうふうにね訳されてるわけですよ。でこれどうしてそんなふうに訳したかどうか知りませんけれども、もう 今更その翻訳者に聞くわけにもいきませんけれども、日本語の聖書にだから出てこないですルシファーって名前は、けれども聖書の底本に近いウル型な、翻訳版というのはこれ旧約聖書の方の方ですね、そこを見るとちゃんとルシファーって名前出てきてますし、それをベースに英語の聖書もルシファーって名前書いてありますから、そんなに難しい問題でも目くじら立てて議論する問題でも何でもないわけですね、だから初めに神様天地をお作りになったんだけれども、その天地は滅ぼされてしまって、だからその時に滅ぼされたものがこう発掘すると出てくるっていう、ことも、それは不思議ではないと思うんですよね。どういうわけかそして水で覆われてしまった、闇に覆われてしまった、こういう混沌とした地球の状態が2節であります、そして、これが何十億年経過したか分かりませんけれども、ここから今の世界を神様はお作りになったわけでありますから、それが3節ですよね。それが3節ですね、 神光あれと言いたまいければ光ありき、ここで今の我々が住んでいる地球の原型が、まあ、我々の人間が作られる地球の時代、まあ、だから学者先生に焦れば、まあ、1日24時間だとすると人類が地球に出現したのはそうですね、夜中の11時59分59秒だったかなとそんなこと言いますよ。まあだから本当に最近のことだっていうこと、まあ確かにですよ。だからこの神光あれと言いたまいければ光あれ、今のこの、地球上がここに、始まっている。その時に神様は光をね、まあ光あれと言った時に光がそこにもう闇で覆われていたわけですから、地球は闇で覆われたところに光あれと言った時に光が差してきた。まあここから始まったんですよね。でそれでそれは、まあ、光から始まったというんじゃなくて、その神の言葉から始まった。神様がそうおっしゃった、うん、その言ったその言葉からここは始まって、だからヨハネはですね、初めに言葉ありっていうようにまあ書いてますけども、まあこの創世記を書いたモーセはまあ、このように過去のこの時代をまあ見せられているわけですね。予言という、これは聖書は予言の書ですけども、聖書的に言う予言というのは未来のことじゃないですね。まあ未来のことだけではないんですね。過去も含んでるんですね。過去も現在も未来も含んで予言なんですよ。ですからまあモーセがこの創世記を書いたと言われますけれども、神様はモーセに必要なことを、まあ、見せてくださった、教えてくださった、まあいうことになりますね。モーセが頭で考えて書いたわけじゃありません。聖霊が、神の御霊がこれを書かせたわけですから、神光あれと言いたまいければ光ありきということで、まあ光が与えられてきて、今のこの世界が今度は、展開しているわけです、はい。それから神光をよしと見たまえり、まあ、この言葉は何度も繰り返して出てくるので、神光をよしと見たまえり、神様お作りになったものは悪いもの一つも作ってないんですね。神様はみんなこれをよし、良きものをお作りになって、当たり前なんだけれども、まあ、よく考えてみたらこれも神様作ったんでしょう。こんな災いのような、ね、人間を悩ませるようなこんなものまで神様作ったんでしょうか。いや、悪魔も神様作ったんでしょう。でもそういうのはないんです。神様は悪いものは一つも作ってません、ね、神これをよしと見たまえ、うん、もう皆神様の作ったものはよし、ね、それが美しい、それが調和している、自然界の調和を見ても分かるように、ね、全てが調和していますね。目で見えるもの、まあ、見えないものも存在しています、うん、まあ、微生物っていうのは目で見えませんけれど もう微生物がいなくなったら人間生きていけないし、まあ、動物も生きていけない、植物も生きていけない、まあ、そういう調和というものを神様この自然界の中に置いていています。神光をよしと見たまえり、神光と闇を分かちたまえり、それで、つまりこの光と闇を分かって、五節にありますように、神光を昼と名付け闇を夜と名付けたまえ、まあ、こうして、まあ昼と夜ができたわけであります。それからその後に夕あり朝あり、これ初めの日なり、でここで一日の数え方が夕方から始まって、つまり日没から始まってる、つまり一日は日没から始まる、夕あり朝ありこれ初めの日なり、我々は数え方はまあお日様がまあ、昇ってですよね、昇って、まあ、日の出っていうんでしょうかね、日の出から一日が始まるとこう勝手にまあ思ってるわけですけど、まあ、それでまあいいんですけど、聖書的に言うと 聖書の数え方は日没お日様が沈んでから、つまり闇が夕方から夜からこれが初めの日が始まった、まあ、というかや、まあ、最初からそうなんだけど、最初から闇から始まった、そこから光が生じてきて、そして昼が生まれ、夕あり朝あり、夕あり朝あり、これ初めの日だ、まあそういうふうに、なって、いるわけですね。だから、この、まあこれは創世記、今のこの世界が作られた時のことですから、まあだからこの安息日も土曜日ですけども、聖書からの数え方だとこの金曜の日没からもう安息日なんですね。これが今夕から数えるわけですね。夜から数えますから、まあ、今はこれ安息日なんですね。安息日土曜日じゃなかったですかって言うんですけども、聖書的に数えるともう今土曜日に入ってるわけです。この夕方からこう始まる、これをちょっとね、知っとくと、まあ誤解しなくても済むところがありますね。だから、イエス・キリストは十字架につけられた、だから多くの人々がこれ金曜日だと思ってるんですね。でも金曜日というのはまずないですね。イエス・キリストが十字架につけられたのはなぜかというと、日曜日に復活してるから、そうですね。日曜日にこれは一週間の初めの日、一回りの初めの日、日曜日、これがイエス様が復活した日だと聖書に書いてありますから、そうですね。それから、イエス様は十字架で死んで、お墓にその直後すぐ葬られて、それから3日目によみがえったとこう書いてありますから、だからもうこれ金曜日じゃなくなるんですね。だけどもそこのところの人も、世の中の人はどういうわけか、まあ、もう金曜日だ金曜日だって、金曜日のイエス・キリストは十字架に変わった金曜日だって、そういうふうになっちゃってますけども、聖書をよく読むとそうではないわけですね。だから我々はこの、まあ、曜日のことはどうでもいいかというと、どうでもよくないんですよね。なぜかというと、この安息日というのは神の定めた私たちの休みの日だから、でこの7日目、1週間のこの7日目、この安息日、日曜日は初めの日、1週間の始まり、安息日は終わり、日曜日は1週の始まりだし、土曜日は終わりです、だからこの土曜安息日、これはすごく重要ですよね。だから私たちの守っているというか、楽しみとして礼の喜びとしているこの安息日礼拝は、これは私たち本当に心の、平安と祝福を得る大切な日ですね。肉において守っているユダヤ人ですらも祝福を受けてるんですから、まして礼の誠の安息日を守っている私たちが祝福に預からないわけがないですね。土曜日の安息日を守っているのは、あと世界的に見ればユダヤ人というのはですね、彼らは、まあ、サバトといってですね、まあ、英語ではサバースデーというんです。この安息日をもうこれは生まれた時から守っているんですね。まあ、彼らの守り方はもう徹底してて、まあ、彼らは掟、旧約モーセの掟として守ってますから、まあ、その日には何もしない基本的に、でその日には何もしない、この日、まあ1週間の7日目この土曜日はもう朝から何もしない、これがユダヤ人がずっと何千年も守ってきている習慣なんですね。だからユダヤ人は貧しくなったかというと、そうではなくて、むしろあらゆる分野において祝福を、祝福と言っていいかどうか分かりません、発展しているのは間違いないです、肉的に見てですよ、肉的に見て。そうですね、 世界の人口の 0.2% かしかいないユダヤ人がこの世界の富の 40% を持ってるわけですね。東京の人口ぐらいしかいないこのユダヤ人でありますけれども、その世界の富の 40% を持って、これ予的に言えば成功した人たちっていう言ってもいいわけですが、じゃあ彼らはですね、汗水垂らして働いてはいるんだろうけども、彼の習慣として共通しているのはこの安息日を守っているってことですね。ですから時として私たちは頭で考えると、安息日最初教会に土曜日行くというのは聖書に約束はあるけれども、なかなか実行するのは難しい、それ頭が邪魔しますけれども、もっとここはそうですね、時間を有効に活用した方がまあうまくいくんじゃないかと、まあそう思うんですけど、けど私たちは頭で考えてもわからないものがあるわけですね、ことがあるわけです、だからそこでですよ、聖書は何と言えるか、で聖書、そうですね、この文字、まあ聖書を文字的に解析してですよね、そしてやればいいかというと、そうでもなくて、ある意味ですね、デザイン的にこうまあ判断していくっていうこともあるんですね、まあ、デザイン的にというのはあれなんですけれども、ですからでもそれでね、私世の中のこの事柄を見ていて教えられることというか思わされることが、それが合ってるかどうか知りませんけども、世の中のことを見てると信仰のこととよく似てることが多いから、教えられる、そこから教えられることもあるんですよね、でそれ何かっていうと、最近はもう将棋の世界ではこの藤井聡太少年なのか青年なのか、もうおじさんなのかよく分からないような方がいらっしゃいますけどね、もうあの方がね、もう本当に強いわけですよ、それでそれまでですね、まあ熟練の騎士たちがね、皆こう倒されてしまう、でこれは結局今10年ほど前から、人工知能の発展が急速に目覚ましく発展してきて、ある人がこのアルゴリズムをこうしたらどうだろうかと思った時に、そこから急にこう発展してきたのが10年の間にですね、でそうした時にもうコンピューターがなかなか強くなってきて、そしてそれまでは将棋をしようが碁をしようが人間の方が絶対的に強かったわけです、まあ、人間といってもその有段者の人たちには勝てなかったわけですね、けれどもそれがどんどん強くなって、そしたら、まあ、ある時にこう言うんですね、藤井さんはですね、30手先も読み取るんだと、こういうふうに、まあ、30手先よ、そんなバカなことありえない、人間がですね、そんな30手先も読めるはずがないと、私は思っていたんだけど、でも結果的には読んでる形になっているっていうことが見えている、だからその、コンピューターがですね、つまり AI 頭脳が強くなってきたのは、なぜかっていう、そうですね、それをプログラミングした人たちのことを少しこう勉強してみると、解析して強くなったんじゃなくて、その形をコンピューターにインプット入れ込んだっていうこと、データとして、こういうそのですね、まあ、ビットマップ的なデザインが、こういうですね、デザインとしてコンピューター認識してるんですね、こういう配置の時には勝ってるよとか負けてるよとか、もうそれだけをね、どんどんどんどんコンピューターに入れ込んだってんです、だからコンピューターはですね、何手先を計算してやってんじゃないんですね、そのデザインで判断してるんですね、でこの先これだったらちょっと負ける可能性があるという、そのデザインとデータで判断してる、そうですね、それをですね、人間の側が計算してこれ判断してると思ってるだけのことって、そんな先のことまで計算できるわけがないですね。 で、そういうコンピューターと藤井さんはずっとこうコンピューターを使って対戦しながら、まあこの自分の腕を磨いてきたから、だから彼の中にもう一つの回路ができてんだと思うんですね。多分それは何十手先を読み取るんじゃなくて、その図を見て、今のこの配置を見て、そしてこれは難しい、あるいはいけるとこういう判断できるっていう、その感覚が身についてると思う。で、それは正しいんですよね、実は。で、私たちも信仰の世界、これ、まあ、信仰の世界に還元してみれば、頭が邪魔をするときあるわけですよ。頭で考えて、こうだ、ああだ、こうだ、ね、これでいける。けれども、実際そううまくはいかないわけでありまして、これでうまくいけるから神様よろしくお願いしますって、まあ、やりやすいところでありますけれども、精霊によってね、導かれるというのは、ちょっとそれ似てるわけですよ。精霊によって導かれてる、うん、それから今までの過去のことも精霊は必要なことを思い起こさせてくれて、ちょっと似たような状況というものは、今と似たようなことが過去にあった時のことも思い起こさせてくれる時もあるかもしれない、うん、そういった時頭では分からないけれども、あ、このように進むということが、まあ、可能になってくる、うん、ですからこのそういう、なんていうんでしょうかね、神の導きっていうのは、我々が期待するようなロジカルなもんじゃないし、言語的なもんじゃなくて、もっとそうですね、心のね中に与えられてくる信号なんですね、一つの、はい、そうですね、それを私たちは霊の中に、まあ、ちゃんと与えられていけるわけで、精霊を持っている一人一人はですね、だから直接神様に聞きなさいっていうんですね、聖書は、もう聖書の中に、まあ、一つの罪というかですね、悪魔に隙を与えて悪魔が働くっていうことを許してしまうのは、神様に直接聞かなかったからなんですね。それが一番の結論なんですよ。神様に聞かないで誰かに聞いてしまうという、ね、その誰かが悪いっていうんじゃないんだけれども、誰かに頼って聞くということは、その人の支配下に入ったということなんです。これよく知っておいた方がいいですね。ですから旧約聖書を見ていったときに、まあ、ダビデという素晴らしい王様がいました。ダビデは本当に、神により頼んでよりすがっていった、何でも神に聞いていった、このダビデがですね、神様に寄りすがっていったというのは、詩篇に書いてあるとおり、ダビデは神に寄りすがっていった、ね、それから戦争戦をするときにもですよ、神様、この、ね、ペリシテ人との戦いっていうのはよく出てきますけれども、まあ、ダビデがもう王様になろうとする時のことですよね。ペリシテ人との戦いにおいて、この戦いに行くべきでしょうか、どうしたらいいでしょうか、戦いに行くべきでしょうか、とどまるべきでしょうか、こう神様にダビデは直接聞いた、ね、そしたら神様は行きなさい、ね、あなたに勝利を与えましょう、うん、そしてペリシテ人を、まあ、撃退したけれども、しばらくしたらまたやってきた。同じ状況の中にあってもダビデはまた神様に聞いたわけですね。神様、どのようにしたらいいでしょうか。ここは意外と難しいところなんです。人間というのは同じ状況になった時、あの時こういうふうにして勝ったから今度もこれでうまくいくはずだと思うんですけども、ダビデはそうじゃなかった。神様に聞いた。そしたら神様、今度はこの自分の軍隊を二手に分けて、一方をこう後ろから回して挟み撃ちして、というふうにちゃんとダビデに、まあ、その戦術を与えてくれてる、うん、そしてまたダビデはそれに従った。だから私たちの人生において直接自分の内なる御霊に聞くということですね、うん、だからこれはすごく重要なことでありますね。で、他のものに寄りすがったから、ダビデの前のソウル王様は神様が離れていってしまった、うん、 神様離れたくて離れたんじゃないと思うんですね。ソウルが自らその、まあ要するに、霊媒者という人のところに聞きに行った、ね、まあそれがどんなに当たる人であろうが、それがどんなにそうですね、まああの人に言ったこと当たったというようなことの人であろうが、そこに聞きに行ったことによって彼は神様から捨てられてしまったんですよ。神様は捨てようと思って捨てたんじゃないかもしれないけれども、悪魔というものがいますから、自分のところに寄り添ってきたんだから、これ神様どうすることもできないですね、うん、その支配下に入ってしまったから、これはアダムとエバからの同じパターンなんですね。だからこので神様はそれを止めることができますね。まあソウルはそこで、そうですね、聞きに行ったから、だからそれが原因だと聖書書いて、それが原因で神様はソウルから離れて次のダビデを起こした。まあそういうところは聖書ははっきりとこう書いてくれておりますから、我々もですね、本当に重要はこの直接この自分の内なるイエス様の御霊に聞くことができる、これは御霊を受けた私たち信者さん、これクリスチャンですよね。まあこの御霊に導かれることのできる私たちである、これは我々のもう本当に大きな特権の一つであるということをしっかりとして、まあ何度もよく開きますが、ローマ書の8章ですか、ローマ書の8章ですね、はい、ローマ書の第8章でございますが、新約聖書ですね、8章14節になりますね、はい、はい、ではローマ書新約聖書第8章、14節をご一緒にお読みいたします。すべて神の御霊に導かれるものはこれ神の子なり、はい、神の御霊以外のものに導かれることは書いてないです、聖書には、はい、牧師とも書いてないんですね、はい、ですから私たちは基本的に知るべきことは、自分のうちに宿っていらっしゃる神の御霊に導かれる、すべて神の御霊に導かれるものはこれ神の子なり、うん、だからまあ神の御霊を受けてる人はみんなもう神の子なんですけども、ここで言いたいのは、あなたがもし神の子であるならば神の御霊に導かれることができるんですよと、そのことを知ってくださいよと言ってるわけです。これパウロの手紙ですから、ローマの教会の人々は聖霊を受けて神の御霊を受けましたという報告だけパウロは聞いたわけです。まだローマに行ってない時これ書いてるわけ。ローマの兄弟姉妹方に会いたい、ぜひ会いたい、そして伝えたいことがある。パウロはぜひローマに行かなきゃいけないという使命を持ったわけですね。で、神様もイエス様も現れてきて、あなたはローマに行って、ね、そして証しをすることになるから行きなさいと。で、それでパウロはローマを目指していくんですけれども、まあ、その行く前に、まだローマに行く前にですね、ローマの兄弟姉妹方にこの手紙を書いてるわけです。そうした時にパウロが最もその何て言うんですかね、確認したかったことですね、ローマの教会の人々が聖霊を受けたという報告は聞いたけれども、まあ本当に受けてるのかどうかということが、まあパウロの最も関心事だったわけですね。で、この、ここに「もし」って書いてあるんですね。ですからこの、この今14節読みましたけれども、その前にですね、 こう9節の後半に、キリストの御霊なき者はキリストに属する者にあらず、うん、まあパウロはずっとこうそこが一番心配だった、ね、ローマの兄弟姉妹方に会って真っ先に確認したいことは、彼らが異言で祈ることができるのかどうかということです。異言で祈ることができるということは聖霊を受けているということです、ね、もし御霊を受けていないとするならば、神の御霊を受けていないとするならば、まだクリスチャンとは言えません。キリストに属しているものじゃありません、救われていませんと言ってるわけですね、うん、だからキリストの御霊なき者は、まだキリストの御霊を受けていない方はキリストに属するものじゃありませんから、ね、だから私は一番、まあ、確認したいのはそこだということなんですよね、はい、そして、そこからまあずっと書いてありますけれども、今度はもしですよ、11節に書いてあるように、もし、まあ、私が読みますね、もしイエスを死人のうちよりよみがえらせ、たまいし者の御霊なんじらのうちに宿りたまば、まあこれちょっと長いんだけど、結局もしあなた方が聖霊を受けているならば、聖霊を受けているならば、その方はそうですね、御再臨の時、キリストイエスを死人のうちよりよみがえらせ、たまいし者はっていうのは、キリストイエスがもう復活したように、よみがえったように、あなた方のうちに宿りたまを御霊によりて、何じらの死ぬべき体も生かす、まあね、我々もイエス・キリストと同じように復活していく、つまり聖霊を受けているということは、あなたの肉体はまた再び復活してくるという保証なんですね、うん、聖霊を受けているということは重要なこと、最も重要なことなんですね。聖霊を受けているということは、あなた方の肉体はたとえ滅んで、まあ、つまり死んで土に帰ったとしても、そこからまた復活してきます。その模範を示してくれたのはイエス・キリストです。そしてもう二度と永遠に朽ちない肉体によみがえってきます。もし生きていたままキリストがお迎えに来てくれて、この時代の終わりを迎えるならば、生きたままあなたのこの肉体は栄光の体、永遠の体に、まあ変えられていきます、ね、これを霊化というのはね、霊の姿、霊の、化というね、変化の化、霊化されていく、生きたままあなたの肉体は、まあ、変えられていく、ね、栄化ですね、栄化、栄光の体に変えられていく、はい、ね、そのための保証が聖霊です。聖霊を受けているということは、よみがえりの保証である、肉体の栄光の体、栄化される保証であるという。だから、このまたもう一つ言うならば、今まだこの不完全な肉体の中にあっても癒しを受けていく、そのということもそこに含まれますよね。あなた方の死ぬべき体っていうのは、死に向かってもうセットされている体という意味です。我々の肉体は今、まあ、タイマーがセットされているように、まあ、老化していって死に向かって死の方向にどんどん引っ張られていくように、まあ、死の力にまだ支配されている部分が、まあ、それが我々の肉体ですよね、うん、だから、水と霊を受けて生まれ変わったというのは我々の霊の部分であって、我々の肉体は何の変化も起こってないですよ、うん、けれどもその体もまた、永遠に我々のこの肉体は生きるとは聖書言ってません、まあ、栄光の永遠の体に変えられると言ってるわけで、今のこの体は不完全ですから、これはですね、朽ちるからですから、まあ、何千年も生きることはありません。もう100年程度のものだと思いますけど、うん、まあ、でも、いつまでそれ生きるとは言ってないけれども、でもその体も体の寿命をいっぱい、ね、生かしてあげると、これは約束じゃない、うん、
だから神様の肉体の癒しというのは我々の子供のパンダというですね、神の子供たちに与えられたパンダ、ね、だからそのパンというのはイエス様その通りね、パンというのは神の癒しの力、ね、肉体の病の癒しの力、これは神の子供たちのパンである。その子供たちに与えるべきパンを取り上げて犬に与えるのは良くない、こういうふうに言ったわけであります、うん、だから、何しの死ぬべき体も、死ぬべき体っていうのは死に向かってセットされている体っていうこと、うん、けれどもそれも生かしてくださいますよ、ね、いうことであります、ね、そして、この14節あるように、すべて神の御霊に導かれることが、これができるならばそうなっていく、ね、うん、神の御霊だからよくお祈りをして、うんうん、それからまあ、病院に行くのでもまたですね、お祈りをして、そうするとまた導かれていく、ね、うん、その導かれていくということが一人一人まあ、与えられていますから、だから全て神の御霊に導かれるものはこれ神の子ですから、まあ、これ神の子といっても昨日今日救われた神の子じゃなくて、成熟した成長した神の子は神の導きが見えてくるんですよと、まあ、逆に言うと聖霊を受けた後に聖霊の導きを知って歩める人はかなりこれ成長した神の子になる、ああ、ですね。ですから、でもその御霊が導くということの最もそうですね、基本的なことはこの16節にあるように、御霊自ら我らの霊とともに我らが神の子たることを証しするというんです。私たちが神の子であるかどうかということはどうして確信を持ってるんでしょうか。私たちは確信を持ってる、うん、牧師が何と言おうと、ね、誰が何と言おうと、私は天国に行く永遠の命に預かっているということは疑わないんです。聖霊を受けている方は、世の中のクリスチャンはそうじゃないけれども、うん、けれども聖霊を受けている一人一人はもう疑わない確信があるわけですよ。自分は救われている、うん、自分の中にイエス様の御霊が宿っている、ね、異言で祈る方はその確信を持っているわけです常に。それは御霊の導きの一番最初のものだっていうわけですよ。こういう方法でじゃあどこにその確信を与えられてきているのかというと、我々の頭じゃないんですよね。我々の体のどっかでもないんですよね。あなたは天国に行きますよって言って体のどっかに印が現れてきたわけでもない、ね、頭の中で何かが理解されたわけでもないけれども、霊の深い部分、自分の霊という部分にそうですね、聖霊が証を与えている、ね、自分の霊の部分に、まあ、これ腹の奥底とも言うんですけども、自分の霊の部分に聖霊が宿ってますから、聖霊というのは私たちの体のどっかに宿ってるんじゃないですね。私の心臓あたりに聖霊が宿ってるわけじゃありません。それから私の頭の中に聖霊が宿っているわけでもありません。私の霊の中に聖霊が宿っている。そして聖霊はいつでも私の霊に証を与えて私たちを導いてくれている。なんでこれ証と言っているかというと、それは言葉じゃないから、聖霊が何か言葉でこう語りかけてくるわけじゃなくて、進みなさいという信号、あるいはとどまりなさいという証信号、この2つでもって私たちを常に導いてくれてる。だから聖霊に聞きなさいよ。それはですね、ありとあらゆることにそうして導きをくださるわけです、うん、我々が祈れば、うん、私たちがこの問題に対してどうしたらいいだろうか、進むべきなのかとどまるべきなのか、生きるべきか死ぬべきかというのはこれはまあ人間の一つの最大の命題の一つでありますけど、まあ、右なのか左なのか、ね、進むべきかとどまるべきか、けれども祈って祈って祈っていきますと、自分の霊の中に 感触を得ることができるんですね。聖霊はそこにしか与えてないから、導きは。ああ自分の頭をそうですね、私たちを離れて自分の霊の中に意識を持つ。だから威厳の祈りっていうのはそこがありますね。威厳でお祈りすればするほど我々の意識は自分の霊に行きますから、自分の霊に行くとそこに御霊が宿ってますから、御霊がどういう感触を自分の霊に与えているか、それをしっかりと感知していく。で、何か平安があるって言った時にはこれは進みなさいっていう、ね、何かそこにですね焦り不安があるって言ったらこれとどまりなさい。まあ、それは人によっていろいろケースが違うんだけれども、そうしてですね、赤信号なのか青信号なのか、これが証しなんですね。御霊自ら我らの霊と共にっていうことは、 我らの霊の部分に私たちが神の子であることを証ししてくださっているように、あなたは救われていますよ、大丈夫ですよ、平安が平安を持って、ね、導いていってくださるように、だから誰も疑う人はいません。だから、まあある方が来てね、夢を見ましたとか幻を見て、まあ、そんなこといくら言ったってもう全くそういうものを聞く必要もありませんね。はい、そして、誰かが来てあなたは天国行けませんよって言ったって、我々何の不安もありません。常に我々の中には確信がある、平安がある、喜びがある、これが御霊が我らの霊とともに我らが神の子であることを証ししてくださっているということなんです。ただそれは我々が神の子であるということだけにとどまらない、ね、人生のありとあらゆることに対して神の、聖霊の導きがこのような方法で与えられていますから、それをちゃんと知っていただきたい。まあ、パウロはそこまで、まあ、実際はローマの教会の人々に会って、まあ、そこまで話したかったことはあると思いますけれども、まあ、ちょっとここにそうですね熟したる思いを持ちながらも少しこう書いてあるんじゃないかと、まあ、そう思うんですね。ですから、それだけはもうどうしても知ってほしいんだということですね。だけど我らが神の子であるのかないのか、天国に行けるのか行けないのか、永遠の命に預かっているのか預かっていないのかっていうのは、まあ、人生の中で最も重要なことなんですね。これ以上重要なことはありません。で、その重要な最も重要なことを神様が私たちに常に教えてくださっている、この方法が我々の霊の部分に証を与えている、ね、平安を与えている、感謝と喜びを与えてくれている。まあ、だから我々どうすることはないんですね。世の中のキリスト教会の人々は聖霊がないからもうすぐ動じるんですよ。それ、ね、ちょっとでも何かそういうことに触れるとですねもうすごい敏感になって、本当に神経質なぐらいだって、だけど私たちはそういうことない。これ我々は当たり前だと思ってますけど、それ普通じゃないんですね、実は。だから私たちが神の子であるかどうかというもう最大級に重大な問題を神様こうして我々に聖霊によって導いて与えてくれてますから、我々はそれを知ることができます。でもうそれだけじゃありません。神様知ってほしいのは経済のことにおいても、お仕事のことにおいても、それから病のことにおいても、まあ、ありとあらゆる人生の全てのことにおいて、威厳で祈るときに平安を与えて、そうですね、進みなさいと、青信号なのか、これとどまりなさい、ストップですよ、赤信号なのかということを与えてくださってますよと、これちゃんと知ってくださいよ。まあ、ご一緒にまたお祈りをして、私もこのまた水と霊の救いに預かった幸いを感謝して進んでまいりましょう。ハレルヤ、アレグラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エドラ、エド